ボッチザロックのあらすじ紹介とかで、
うん、
後藤一人はコミュ障で陰キャーで人見知りなので友達がいなくてみたいな紹介がされるんですけど、
うん、
嘘で、
あ、嘘なんだ。
そうじゃなくて、
うん、じゃあ今日ボッチザロックの話するんだ。
そう、ボッチザロックの話をします。
はい。
勝手に人間の集団を陰キャと陽キャに分断して、
うん、
で陽キャが敵で自分は陰キャで、
うんうん、
みたいな妄想を持っているようなどうしようもないやつだから友達ができない。
なるほど。
ですね。
じゃあ後藤一人はその主人公のピンクの女の子ですよね。
そう、
あの子はその陰キャとしての自我をこう持っちゃってはいるんだ。
持っちゃっている。
はいはいはいはいはい。
そう、後藤一人の語りによって物語が進行していくですよね、うん、私は陰キャでみたいな、
うん、
っていうのと第三者が、陰キャでコミュ障な後藤一人が主人公ですっていうのはちょっと違う話じゃないですか。
そうだね、そうだね。
で正確にはそのような内面を抱えたどうしようもないやつがどうにかしていくっていう話なんですよ。でちょっと変なとこから入ってしまったので、概略を説明すると、
はい、
浜地亜紀原作、まあ、原作って言って今回はちょっとアニメの話をするんですけど、漫画は2018年から漫画タイムキララマックスに連載されてます。ほうほう。でいわゆる日常系の4コマの漫画ですね。ケオンとかと一緒で、アニメは2022年の10月から放送されてて、で今2024年の6月7日から劇場小周辺が上映されており、今も多分上映されてます、
うん、
で、まあ、大人気のアニメですね。
そうですね。
で、まあ、日常系っていうのはキャラが全て、
うん、
キャラクターの魅力が大事なジャンルなんで、うんうん、まあ、どういうキャラがいるかっていう話から入ろうと思います。
はい、
入っていいのかな。寿司さんはアニメとか見ますか？
うーんとね、多分最後に見たのが子供の頃にお邪魔女ドレミを見たのが最後だと思うので、うん、全然見ない。
それは見ないね。
うん、でもなんか雰囲気はわかるよ、
雰囲気はかる。
そのアニメ好きの友達はいたから。
うんうんうん。そのいわゆる日常系、まあ、軽音とか、
うん、
ガルパンとか、まあ、そういう名前は多分聞いたことあるみたいな感じですよね。
そうですね、うん、そうです。
そう、はい。まあ、どういうキャラがいるかっていう話ですよ。
アズニャンに触覚が生えてるということだけ知っています。
みんな言うからね、
うん、そう、
アズマヒロキの動物化するポストモダン以降の人全員その話するからね。
うん、
そうなんですよ。例で出てくるから延々こすられるみたいなことがありますけど、
うん、
でキャラはその主人公が後藤一人でどうしようもない自我を持っていると、
うん、
だ承認欲求もすごいあって、
ほうほう。
でなんでギターを始めたかっていうと、テレビとかで小さい頃っていうか学生時代とかは友達いなかったけど音楽やってて売れましたみたいなバンドマンのインタビューとかを見て、
うん、
なるほど、音楽をやってたら自分でも人気者になれるんだみたいな、
うんうん、
なりたいでギターを練習するんですけど、
うん、
まあ、そのような自我が変わらないのでずっと友達はできず、
うん、
でなんか自分はギターすごい頑張ってるのに友達できないなみたいな。
はいはいはい、はい、
別だからね。
そうだね、努力の方向性があっち行っちゃってる
感じ。そうそうそう、
うん、
それでなんかバンドグッズとかいっぱい身につけたり、
うん、
なんかバンド T とか着たりギター持って行ったりしてすごいアピールするんだけど、
うんうん
う
ん、
そういうことじゃないから誰も話しかけてくれず。
なるほど。
そのこのまま高校生活終わっちゃうんかなみたいな、
うんうんうん、
時にそのギターを見て話しかけてくる少女がいて、
うん、
それが髪の毛が黄色いイジチニジカっていうドラマなんですけど、ドラマタイトル、うんうんうん、でそのニジカちゃんっていうそのドラムの子と、もう一人髪の毛が青いベースを弾く山田っていうのがいて、
うん、
で山田とにじかちゃんはバンドを組んでたんだけど、ギタボが逃げたと。
ギタボ
じゃないか、その時点ではギターで、
うん、
スリーピースだったんだけど、ギターが当日バックれて来ない、うん、 てギター弾けるんだったらちょっとサポートしてくれんかねっていう、
なるほど、
都合のいい話なんですけど、でそこに入って、まあ、やることになって、
うんうん、
まあ、ひょんなことからっていうことで、
うんうん、
でその山田とにじかちゃんもまあ大概で
大概で、うん、
大概で、
うん、
山田がどう悪いかというと、
うん、
あ、僕はボッチザロックのこと大好きなんですよ、
うん、
あの僕が今音楽をやれてるのはボッチザロックのおかげなんで、
うん、
ただ僕って何かを好きになると、うん、同じぐらいの量憎しみも持たずにはいられないみたいな性格で
なるほど、
俳句も好きになったら悪口言わないとどうしようもないし
、うん、
東京事変とか中高好きだったけどもう嫌いの方が勝ってるぐらいでもう聞けないみたいな、う
ん、なるほど、
ボッチザロックは全然好きな方が勝ってますけど、まあ、山田って良くなくて、
うん、
あのお金持ちの子なんですよ、
ほうほう、
ですごいお金持ってて、で音楽の才能もあって、うん、作曲もできるしベースもうまい、でいろんなジャンルの音楽聴いてる、
うん、
なんだけどなんかすごい自分を変に見られたいみたいな欲求があって、
いや、なるほど、
なんか変人って言われたら喜ぶよって言って、言われたら喜ぶんですよ、
う
ん、
ほうほうほうほう、
であとお金持ちなんだけどなんかベースとか楽器をいっぱい買って、
うん、
で結果としてお金ないよみたいな状態になる、
うんうんうん、
でにじかちゃんとか、まあ、知り合ってからはその主人公の後藤一人にもお金をたかるみたいな、
おや、
お金貸してみたいな、
うん、ん
それってなんか自分は恵まれてるんだけど恵まれてない側に行きたいみたいな、その恵まれていることの責任を取りたくないみたいな、
うん、
そういうことなんですよね。だからロックが好きな、ロックが好きで、
うん、
でロックって下からの突き上げじゃんっていうのがある、
はいはいはい、そうだね、
ボトムアップの音楽じゃんみたいな、そうそうそうそう、うんうん、みたいなのがあるけど自分はそうではないので、
うん、
でもなんかそういう状況にするためになんかお金をいっぱい使ってお金ないみたいなことにしたい、
うん、
で人から借りると嬉しいみたいな、
はいはいはい、
そういうひねくれ方をしている、
なるほど、そうひねくれ、
だから、そうそうそう、うん、で僕はそれがすごい好きで、
うん、
あの漫画読んでその変人って言ったら喜ぶっていうところと、うん、金を借りて喜んでるところを見てちょっともう分かるわってなって
そう、
分かるってなって、
な悪いところから始まったのにそこから好きな理由になるんですね、
そう
なるほど、
そうで、
うん、
ドラマーのにじかちゃんの方は明るくてリーダーシップがあって包容力があるみたいな、
うん、
悪いとこないんですけど、
うんうん、
で特に主人公の後藤一人からしたらなんか人から話しかけてもらえないかなみたいな、そういう本当は何も起きないような状況にたまたまやってきて自分を連れ出してくれて、なんかバンドとして成長していくみたいな風にしてくれた、まあ大恩人だから、
うんうん、
すごいいい素晴らしい位置にいるんだけど、なんかちょっと規範性が強くて、
うん、
バンドらしいとかそういうことにこだわりがある、頑張っていこうみたいな、みんなで努力しようみたいな、そういうところへのまあこだわりっていうか、まあちょっと未熟なだけなんですけど高校生だし、うん、それが山田と噛み合ってて、その山田のなんか自分は下にいるのがいいみたいなのと、
うん、
そのにじかちゃんの誰かを助けてあげたいみたいなのがこう欲望が合致しててズブズブだと、う
ん、なるほど、
のがある、
うんうん、
でもう一人が逃げたギターで、
うん、
逃げたギターが最終的に戻ってくるんですけど、
うんうん、
逃げたギターは本当はギター弾けないのにベースの山田亮のことが大好きで、
うん、
ギター弾けるって嘘ついてバンドに入れてもらったけどギター弾けないから逃げたっていう、
うん、髪が赤い子、
髪が赤い子、そう北行くよっていう名前なんですけど、
うん、
北ちゃんはこれは多分後藤一人の語りだからっていうことなのかちょっと分かんないんですけど、あんまりそういう今まで言ったような複雑なねじれみたいなのがあるのかないのかちょっとよく分かんなくて、
うん、
完全な他者みたいな感じで書かれてる、まあ陽キャ側の人みたいな、
なるほど、なるほど、
明るくてインスタすごいやってておしゃれそうなものを持ってて、
うん、
みたいな、なんだけど急にバンドに入れてって言ったりそこから逃げちゃったりするみたいな突飛な行動性も持ってるみたいな 感じでよくわかんない二面性がある、まあそのような人たちがバンドをするよっていうやつなんですね。で、何がこんなに受けてるのか、なんで僕がこんなにウォッチ・ザ・ロックを好きなのかっていうと、いろいろ考えたんですけど、
はい、
まあ、やっぱバンドの話がされてて嬉しいっていうことなんですよね多分。
まあ、リャックさんはなんかやってましたもんねバンド。
そうそうそう、なんかやってますまあ主にベース、うん、まあ、ベースやってるのもあって山田亮になりたいみたいなことなんですけど
大学時代にバンドだったんだっけ。
あ、そうそうそうそう、まあまあ大体そうです。バンドサークル入ってたりしてなんかいろいろわかるなみたいな、まあそう感じさせる要因っていうのがまあいくつかあるんですよね。その、バンドのことを書いてくれてありがとうみたいな風に感じるんだけど、そういう要因がまあいくつかあって、一つは一番簡単なのがあのあるあるの場所、日常系4コマ、まあ、4コマって基本的に起承転結、起承転結みたいな感じで小さいオチの繰り返し、まあ、いわゆるギャグ漫画ほどお笑いに特化してるわけではないにしよう、まあ、ちょっとしたギャグが続くってこと、で、まあ、あるあるが大事なんですけど、それが、まあ、女子高生あるあるとか学校あるあるじゃなくてあのライブハウスあるあるとか、舞台が下北沢なんですけど、
はい、
下北沢のなんか細かい場所が出てくるとか、ライブハウスもその実在のライブハウスがかなりモデルになってて、とか、あとまあライブをするのにチケットノルマっていうのを払わないといけない、アマチュアのバンドってチケットが売れないからライブハウスに損をさせないように自分たちで買い取ってそれを売るみたいな、でそれが売れないとか、そういうあるあるのあり方をしてるので、そうでない場合に比べて感情移入がしやすい、日常系って要は大きなストーリーみたいなのがあんまなくて、でキャラの、まあ、そのキャラ性みたいなものとかその背後にある人生みたいなものとかそういうものを描くことが得意なジャンルですけど、だからなんか場所を描くのとか、まあ、世界、まあ、広くバンドの世界みたいなものも描くのがすごい得意なジャンルだと思うんですよね。いわゆるバンドドリームみたいな、自分に何もなくても音楽をやれば成り上がれるみたいな、いわゆる成長ストーリーみたいなものがちょっとリアルに見えなくなってきてる、まあ、陳腐化してるってこともあると思うし、
はいはい、
あとはまあ普通にオタクの年齢層が上がってきたみたいなこともあるのかもしれないけど、結局はあの普段の生活の繰り返しが人生だなみたいなのがリアルだなみたいな空気って今あると思ってて、そうなってくるとストーリーっていうよりもその人がどういう過去を生きてきたかっていう人生とか、どういう場所に住んでるかとか、どういう環境にいるかみたいなことになってきて、でやっぱりその明確なストーリーとしてはバンドをやってるだけなんだけど、その背後にある下北沢の街とかそのバンドをしている空気感みたいなものがまあ色濃く出ているので、まあ、かつその物語に場所が回収されていってないので、そのこれは彼女たちの物語だからねってならない、
はいはいはい、
これは自分たちの、まあ、例えば下北沢、僕は下北沢そんな超縁があるわけじゃないから僕の下北沢とは思わないけど、その下北沢で活動してたことある人たちだったら俺たちの下北沢が描かれてるになるわけ、
そうだね、
バンドにしても俺たちが大好きなバンドが描かれてるになるから、まあ、感情移入っていうか移入先があるわけじゃないけど、その自分を投影して喜ぶことができる、ですよね。
なるほどね、ボヘミアン・ラプソディこの前見たんですけど、この前って 2,3 年前ですけど、
はい、
ボヘミアン・ラプソディでは、
うん、
やっぱりその舞台は別に前景化しないから、フレディ・マーキュリーってこうだったんだって、思うから、その一本強いストーリーがあると、まあ、その人物に着目して物語を追うけど、まあ、その背景のことはまあ枝葉なので、 考察系 YouTuber とかが実はあれには意味があってとかやったらおおって思うけど、普通にのほほんと見てたら別にこう背景のことはあんまり気にならないから、
うん、
そういう意味では下北という場所がよく描かれてるとかっていうのを、
うん、
一つのコンテンツなのか確かに良さそうっていう感じがする。日常系というフォーマットは、
うん、そう、例えばゆるキャンとかは少女がキャンプをするみたいな、一緒一緒、フレームワーク一緒なんだけど、
うん、
あれもやっぱりそのキャンプの良さみたいなところですよね。もちろんキャラがどういう人でどういう関係があって、その関係がどう動くかみたいな、運動の面白さみたいなこともあるけど、一方でそのキャンプっていう主題を上手に描いてることから来る良さみたいなのがあって、それがウォッチザロックの場合はバンド で音楽って結構頑張るんですよね、やるの、あの楽器の場合特に練習とか、後藤一人の場合毎日6時間中学校からずっと弾いてるみたいな感じなんですけど、マジでいるんですよ、そういう人が。珍しくないわけ、うん、で、うん、その、このボッチザロックの曲の編曲をしてる三井律夫っていうギタリストの人が全部編曲してるんですけど、
うんうん、
その人のインタビューとか見ると、田舎に住んでてゲンチャリとかがないと友達と遊べなかった、
うん、
で原付きと、でもギターも弾きたかったから原付きとギターとどっちか選びなさいって親に言われて、
うん、
ギターを選んだので、
うん、
本当に友達と遊ぶ手段がなくてずっとギターを弾いてたとか
、
うん、まあミームになってるけど、ギターなんか友達がいなくなるまではまず練習しろみたいな、まあ、とかあって、まあ、そういうジャンルなんで、みんなもうおじさんになってくるともう涙もろいんですよね。もう、
うん、
楽器がうまいっていうだけでちょっと泣けてくるんですよ。
なるほど。
要は
その裏にある努力が
見える。そう見えるから、
うん、
そう。ブルージャイアント関係ない話するけど、うん、ブルージャイアントっていうあのジャズ のアニメ映画があるんですけど、
うん、
それもなんか東北で一人で吹いてたサックスの独学、初め独学でその後師匠がついたりするんですけど、プレイヤーが上京してなんかめちゃめちゃうまいピアニストが似合うで、お前何年、ピアニストにお前何年やってんねんって言われて2年って言って、で2年とかは素人やみたいな、まあ素人やって、あの東京の人やから素人やとは言わへんけど、素人だみたいな言われて、でもいや聞いてくれって言って吹くとめちゃめちゃうまい。でピアノの人が2年で これだけ吹けるようになるためにどれだけ練習したんだって言ってボロボロ泣くみたいな、まあそれはその人を出してから一人で泣くんですけど、一人でじゃなかったかな、まあ、とにかく本人の前では泣くんですけど、そういうフィーリングっていうのがあり、
うん、
その同業者同士のシンパシーみたいなやつ、
うんうんうん、
まあでもそんなことをあんまりこうすると気持ち悪いけれども、まあアニメの形にしといてくれると共感できるから、
うんうん、
そういうことで多分なんか結構有名なバンドマンとかもみんななんかこれボッチザロック好き、ボッチザロック好きって結構いろんな人が言ってて、そういうのがあろうなと思います。
じゃあなんかドラゴンボールとかっていわゆるこう、うん、修行して頑張って強くなって敵を倒すみたいな感じだけど、
うんうん、
そういうのはバンドっていう舞台設定の裏側に隠されていて、
うん、そうそう、
要はいわゆるその努力して何かを強くなって敵と戦うみたいな、いわゆる感動しそうなフレームワークみたいのは、
うんうんうん、
後ろ側に退いてて、
そう
って感じなのか。
そう、
楽器やったことないから分かんないけど、
うんうん、そう全てが後ろ側に退いてるんですよ。下北沢の街並みとかも後ろ側に退いてて、なんか下北沢だからこその物語とかはないわけで、別に、うん、下北じゃなくてもよくて、
うんうん、
なんか描写の積み重ねによってこう言ってこう言ってこう言ったから成功して感動するみたいな、今言ってくれたみたいなことではなくて、
うん、
そのいろんなコンテクストを持ったものが散りばめられているけど、基本的には少女たちの日常があるだけみたいなことですね。だから逆に限定されないから、なんかいくらでも読者側が詰め込める。でやっぱり二次創作的なところもある。まあアニメなんで、まあ、まさに二次創作なんですけど、
うん、
だから原作がいろんな人から支持を集めていて、
うん、
だからそこからアニメを作るってなった時に、そこにはまあ原作へのオマージュ、まあ、およびそれに伴うバンド文化へのオマージュとか下北沢へのオマージュとかいろんな熱が乗っかってくるわけですよね。それが伝わってくるから、そのなんか一つの作品、いい作品を見て感動するっていう以上に、なんかその一つのファンアートとか二次創作ムーブメントみたいな、ファンの熱量みたいなものが醸し出されている中に自分も参加するみたいな、そういう心が持ちやすくなっているみたいなのがあって、まあそもそもが原作がアジカンの二次創作なんですよね。
ほうほう。
あの作者はアジカンが大好きで、もうずっと前から大好きだったのか直前に好きになったのか知らないんですけど、メンバーの名前とかも基本的にアジカンから取られてて、舞台とかも結構アジカンのゆかりの地とかが選ばれているですよね。だからそもそも原作がバンド文化の二次創作みたいになってて、バンドっていいよねみたいなものが表現されているから、まあ、みんなそれを支持して、でアニメもそのもともと商業的に売れたからこれをじゃあアニメ化しましょうかみたいな話ではなく、なんかアニメーターをされてる、まあ、ケロリラさんっていう人がいるんですけど、もともとボッチザロックの漫画の二次創作とかをツイッターにいっぱい上げてたみたいな人が、ほうほう、これ自分大好きだからアニメ化したいんだが、みたいな、でいろんな人に言ってたところ、アニメプロデューサーの目に留まって、まあ、アニメプロデューサーっていうのは多分そんな超上下関係があるとかじゃなくて役割が違う、多分会社とかは違ってくるんだろうけど、まあ、そういう人がじゃあやろっかってなって人が集まって やられた作品なので、やっぱりその原作が好きでやってるみたいな。
はいはいはいはい。
音楽も、音楽は音楽で全然違うあの会社というか、アニメを作ってる会社と音楽作る会社全然別なんで、あの後でガチャンコするみたいなことになるんだと思うんですけど、どっちが先かちょっと詳しく分かんないけど、音楽も音楽でそのバンドマンが、基本的にはバンドマンが作っていて、編曲はその一人のさっき名前を出した三井さんっていう人が編曲してて、で曲はいろんなバンドが、まあ、トリコとか、いろんなバンドが今の J ロックシーンでいい位置にいるバンドが書いていて、でやっぱ、まあ、全員が全員かどうかは知らないですけど、まあ、僕の観測してる範囲ではみんな原作のことが好きで共感があって、でこの子たちが書くとしたら、この子たちっていうのは登場人物のバンド、結束バンドっていう名前なんですけど、結束バンドが書くとしたらこういう曲を書くだろうみたいな曲をみんないっぱい書いてて、でそれを編曲の三井さんが、その三井さんも原作を読み込んでこういう音楽性だろうみたいなところで作っている。やっぱり音楽から読み取れることもいっぱいあって、さっき言ってくれた、あの前景化してないけどいくらでもオタクは読み取るみたいな話ですけど、やっぱりギターの音色一つ取ってもこれはどういう系譜でみたいなことあるじゃないですか。あって、
後藤一人はシューゲイザーしか分かんないですけど、
まあ基本的にはあのアジカンがいた、まあ渋谷じゃねえ、下北系ロックムーブメントをした時期にしてると思うんですけど、でもゴッチ自身がポッドキャストで言ってたんだけど、アジカンっていうよりかは、ナンバーガーのフレージングとか音じゃないかみたいな、ほうほう、ナンバーガールはアジカンのちょっと先輩で、まあ、その辺りのシーンにすごい影響力があるからその系譜だろうみたいなことを言ったりしてるんですけど、まあそのギターのフレージングとか音色とか取ってもあるし、まあ、そういう曲を、曲じゃない、そういう音色フレージングを選択するってことはどういう曲を聴いてきてとか、まあ、バンド内でどういうあの曲の作られ方がしていてとか、いろんな読み取り方ができるし、まあ、その編曲がやっぱりすごい丁寧であるってことがそれを可能にしてますね。その、
なるほど。
そう、読み取っていった時に矛盾が生じないから無限に読み取ってしまうのであって、そのまあアニソンが アニソンっぽい曲がついてるねだったら、まあこういう曲があるねって終わっちゃうんだけど、実際にロックバンドで、
うん、いや今聞いてて、うん、そのそれなりに
要はありがとうい
やボッチザロックは好きな人は、
うん、
何バンドに対するそれなりの情熱があることが、はい、ボッチザロックを好きになることの条件になってるように思えるんですけど、
うん、
そういう人たちがそのアニメの中で登場する曲を聴いてもダサくない、うん、もっと深く読みたいと思える程度 の、 その、うん、高いクオリティのものが出てるってことですよね。
そう、
あのそれはめっちゃすごい。なんかそのつまり、まあ、さっきリアクさんも言ってましたけど、
うん、
バンドの層ターゲティングしてちょっと当てちゃおうって感じじゃないってことですよね、うん、なんかその力の入れ方って。あのちょっと僕は具体的にモテキがすごく嫌いなので、
うんうん、
あのモテキってサブカルっぽいあの、うん、文化サブカルっぽいコンテンツを適当にちょいちょいちょいでつまみ食いして、
うん、
なんかまあ嫌だなって思って、これはもう好きの裏返しじゃなく本当に嫌なんですけど、うん、そうではないだなってことは分かりました。あの見てないですけど、
うんうん、やっぱりアニメになる段階でかなりリファインというか、うん、洗練されてるってこともある。その、うん、やっぱり原作は個人のやることなので、まあ うん、この部分はちょっと解像度が低いなとか、まあ、本人が音楽やってる人ではないから、
うん、
すごい丁寧に取材はされてるし、音楽について口を出す担当の人がいたりして、
あの
かなりいいんだけど、まあ、違和感ないわけではない箇所とかもあるんですけど、やっぱりアニメになる段階ですごいいろんな人の手が加わることによってかなり解像度も上がっており、
うんうん、
どこ撮ってもいいみたいな。
なあめっちゃいいじゃないですか。
うん、なってて、そう、曲いいんですよね。曲もいいんだけど、うん、やっぱりその声優さんが歌ってるんですけど、
うん、
や、うん、それによって実現されてる良さみたいなのもあって、これはアニメの話ではなく曲の話なんですけど、
うん、
やっぱりアニメのために曲を書くってなると、そのバンドの音楽性みたいなのは一回引っ込んで、まあ、完全に引っ込めることはできないけど、
うんうん、
あの一旦引っ込んでどういうものを書くのがふさわしいのかなみたいになるじゃないですか、
うんうん、
でそういう形で出てきたものを、まあ、さらにもう一回統一性を持たせるために編曲する人がいて、
うん、
でそれを声優さんが歌う、
うん、
まあ、っていう形式って普通のバンドではないですよね、
うんうんうん、
その大きいプロダクション、まあ、実際にはそのハリウッドみたいなでかいお金は動いてないにしろ、そのある程度の資本の下でなんかたくさんの人が関わって動くプロジェクトじゃないとできない形態で、うんうん、でそこにしかない良さみたいなのがあるんですよね、はいはい、個性を引っ込めた時の良さみたいなのが、
うんうん、
まあ、もちろんその有名なバンドの人ばっかり書いてるからそれぞれのバンドも素晴らしいわけだけど、なんか そうじゃないなんかいろんな人が書いてにもかかわらず結束バンドの音楽性みたいなのがそこにあるですよ。
それはあれですね、あのアイドルに対して曲を提供するとはまたちょっともう一個レイヤーが深いですね。あのアイドルに対して曲を提供す、うん、なんかその著名な音楽家が曲を提供する場合って、
うんうんうん、
多分アイドルに歌うことを想定しつつも一定こう、うん、あの裏側についてるバンドなり、
うん、
アーティストなりの作家性みたいなのの片鱗みたいなのを見せないと、
うんうんうん、
そのアイドルに楽曲提供する意味ないからちょっと多分、うんうん、味を出したりするんだと思うんですよ多分ね、
うんうんうんうん、
でも結束バンドの場合は音楽性まで込みで、そのコンテンツの一部になってるから、
うん、
さらにもう一個レイヤーを引っ込めなきゃいけない。
そうそう
ですよね。
そうそうそうそう、なんか味を出すにしろここで結束バンドが味を出してる風の味はみたいなことになるじゃないですか、
うん、
まあ、まあそれもあるし、まあ素直に普通にそのバンドの味が出てたとしてもそれはそれでいいんですけど、その辺は多分編曲の人がかなりコントロールしてやってる。ここの味は引っ込めようとか、ここの味はそのまま残そうとかいうこと多分やってて、
うんうん、
まあ、実際のところ多分その実際に結束バンドがいたとしたら先行する日本のロックバンドって聞いてるから、
うん、
その味が残ってたとしても変ではないわけ
なので、
そうです
ね、うん、
まあ、その辺は加減でもあるけど、なんかそこで行われてることはかなりややこしいことである。
うんうん、
うん、でそうだからそれはかなり奇跡、たまたまですよね、それが良くなったのって。やってみたらうまくいったわけだから、
う そうだね、
その結束バンドがの音楽性が、まあ、僕はほぼ信者なので本当にいいかどうかは置いといて、でも多分いいんですよ。あの、うん、なんかオリコンのダウンロードランキングとかもなんか1位取ったりしてるし、みんな聞いてるし、うんうん、僕はジャパンジャムっていうフェス行きましたけど、うん、もう一番ぐらい混んでた。アジカンも出てるんですよ、アジカンも出ててとか、うん、10フィートも出ててみたいな、一番混んでるぐらい混んでて、まあ混んでるからいいっていうわけじゃないけど、っていうかそのジャパンジャムのアジカンのステージすごい良かったな。
よかったわ。
何でもいい。
よくてよかったわ。ちょっ
とこの話とは関係ない話ですけど、うん、まあ、とにかく音楽としても評価されてるってい うのは、は
いはい、でもあれですよね、その、うん、アニオタが大量に流れてきてってことじゃないってことですよね、うん、
それはどうかな。
それはどうかななっちゃった。
それはどうかな。
いや、なんかあの最近あのクリーピーナッツが炎上してて、炎上っていうかクリーピーナッツの何バンドバンドじゃないや、ライブが炎上してて、あの要はクリーピーナッツバズって売れてるから、そのフェスかフェスかなんかに来た層が、そのあなもうちょっと名前ど忘れしちゃいましたけど、好きなのに名前ど忘れしちゃった、うん、しちゃいましたけど、
うん、
あ DJ 松永とかに対してなんか可愛いって言ったりして、
はあ、はあははあ、うん、
でそれはなんか結構下がるわみたいな、
うん、
客からするとね、あの、うん、日本語ラップをもともと好きで、うん、クリーピーナッツのファンだったらそうからすると、うんうんうんうん、やだわみたいなのがツイートでちょっと荒れてましたけど、なんかそういういわゆるこうミーハーな層にただ受けてるわけではないということだなと聞いてて思ったんだけど、
まあオタクがめちゃめちゃ多いのでいろいろなファンがいるとしか言えない、うん、それはなんか僕もフェス行って、
うん、
なんか普通に結束バンドのボッチザロックの T シャツ着た人が超いっぱいいて、
うん、
それだけでちょっと下がるわって思ったし。でも別に悪いわけないんですよね。で別にその結束バンドの T シャツ着てるから、あの音楽に興味ないとは限らないじゃないですか。そのアニメのファンだから着てるみたいな人も、まあ、もちろんいくらかというか、まあ、どのくらいか分かんないけど、まあ、いるに決まってるけど、まあ、僕もそうであるように、いや僕よりもっと、まあ、北谷達也とかもボッチザロックめちゃめちゃファンでオタクを公言してるんですけど、うん、そういうなんかマジで音楽やっててボッチザロック好きな人もいっぱい多いし、
うん、
なんかまあ誰どれがどのぐらいの割合でいるか分かんないけど、
うんうん、
まあ、でもそのずっとフェスが好きで通ってた人だったら、
うん、
まあ、アニメのファンみたいなのが流入してくるのよくは思わんだろうなみたいな、
うん、
素朴にねあると思う。だからそのフェスの層がに結束バンドがそのまま受けてるっていうのはさすがに言い過ぎで、やっぱりフェスに結束バンドのファンが流入してるっていうのもあるわけ、
うんうんうん、
一方でやっぱりフェスっていうかバンド自体多少ファンは減っていくようなその全体的な長期的に見ればそういうのがあるから、うん、アニメとかを導入して客を増やすみたいな存続にとっても大事じゃないですか。
そうですね。
アジカンとかも10フィートとかもそのアニメに曲を提供してるアーティストはアニメファンに優しいようなセットリストで組んでたりもして、だから、まあ、全体としてはだから友好的な雰囲気ですよ。なんかそんなにギスギスはしてない。
はいはい、
あの
まあ別にアニメきっかけで音楽聴き始めても全然
そうそうそう
全然いいというかいいことに決まってる。
その
から
その通り
そう
その通り。だから
ちょっとクリーピーナッツの例出したのはあまりにも表層的な表層的に消費するファンすぎたかもしれないけど、
いやでもそういうのもいる。ボッチザロックファンにもそういうのはいる。なんかアジカンのグッズをボッチザロックのその設定の一部として消費するような、
うんうん、
何だ、まあ分からんことはないけどその元ネタだからそのアジカンが、うんうん、そのやっぱり後藤って書いてあるしみたいな、
はいはい、
ボッチザロック後藤山田伊地知来たって書いてあるから、うん、嬉しいのは分かるが、まあ、ちょっとはしたないっていうことはね自覚してはしたないけど、うん、ボッチザロックが好きでアジカンのタオルとか買っちゃうのはしたないけど買っちゃったなっていう節度はいると思う。
うんうん、
だからまあそういうまあいろいろな人はいるけど、まあたまあ大きく見ると友好的だと思いましたし、そんなバチバチもしてないし、
うん、
結束バンドから いや僕もね、なんかアジカン土世代ですけど、そんなに聞いてなかったんですよね。
うん、
でもボチザロック聞き始めてから、ボチザロック聞き始めてからじゃない、ボチザロック見て結束バンドの曲いっぱい聞いて、うん、でまあインタビューとか読んだりして、そのアジカンのゴッチのポッドキャストも聞き始めて、ゴッチの紹介してくれるいろんな音楽も聞くし、
うんうん、
あのアジカンも改めてよく聞くようになったし、聞く音楽の幅はかなり広がりましたから、そういうい
いですね、
めちゃめちゃいい話、自分で言うのもあれだけど、めちゃめちゃいい話。
いや、めちゃめちゃいい話、うん、
ですよ。
個人としてもいいし、業界としてもいいし、
うん、そうそう、そういう救われ方をしてるオタクかなり多くて、
うん、
やっぱり年齢が上がってくると新しいものに触れる元気とかってちょっとなくなっていくこともあるし、
そうだよな、
うん、なんか物を作る元気とかもなくなっていくし、大学の時とかオリジナルバンドやるぞみたいな、曲作るぞってなってたけど、まあ、働き始めるとちょっとなみたいな、もう音楽もギターも触ってないわみたいな人って多いじゃないですか、うん、多分ね。
33歳だけどそうだもん、うん、
そうですよね、う
ん、新しいものに触れたくないもん、
うん、本当かな、めちゃめちゃ新しい、なんかあると本買ってるから、ちょっと本当かどうか置いといて。
いや、まあまあまあまあまあまあ、
そうそうそう、それでまあボッチザロックを見て、うん、俺も頑張ろうってなって再びギターを手にしたみたいな話をいくらでも聞くんで、
うん、
いい話ですよ。
いや、めっちゃいい話、
うん、
めっちゃいい話だ。俺それ高校の時出会いたかったな、多分、うん、高校の時出会ってたら多分めっちゃ人生変わってるわ。あの見てないですけど、
うんうんうん、
ボッチザロックマジで1秒見てないで今ここのこの収録臨んでるんですけど、
うん、
あの高校の時にパフュームめっちゃ好きで、
はいはいはい、
どっかで話したかもしれないけど、うん、パフュームめっちゃ好きで、
うん、
でパフュームからエレクトロニカを聴くようになり、
うん、
電子音楽一般も聴くようになり、タクノを聴くようになり、
うんう
ん、なんかスピードコアとか聞く、ガバキック聴くようになり、うん、ガバキックという音色があるのかとか知るようになり、
うんうんうんうん、
でなんかライムスターの歌丸とかいうやつがラジオで褒めてるらしいぞとか言って、うんうんうん、ラジオ聞くようになり、伊集院光聴くようになり、
うんうんうん、
でライムスターの歌丸ってなんかラップもやってるらしいぞみたいな、
うんうんうん、
で日本語ラップ聞くようになりって感じだったんで、あの多分そう、多分僕の高校時代にボチザロックがあったら、
うん、
全然違う人生になってると思う。あの、うん、僕もう日本語ラップに受けてる影響ってめっちゃすごいから、うんうんうん、人生に対して、うんうんうん、いや、なんかいいっすねそう、なんか特定のキャラクターが特定の作品を好きになることで、うん、いろんなことが、うん、可能性が広がるっていうのはかなりいいことだと思う、
うん、そう、そのようないい作品であるということです、
うん、
あとなんか もう一個だけちょっと関係ないけど言っておきたいことがあって、
はい、
アニメについて、
うん、
そのこのアニメが面白いことの一つがなんかメタのギャグがすごい多いっていうのがあって、で例えばなんか急に実写が出てくるみたいな、
うん、
でなんか江ノ島に行ってタコ船を食うけどタコ船だけうん、なんかスキャンしてある本物のタコ船 であるみたいなとか、あとはなんかまあキャラクターの線をすごいぐちゃぐちゃにするとか、まあ、漫画だったら結構あると思うんですけど、そういうのがいろいろ取り入れられていて、
うん、
なんかうん、そういうことってまあ単純に監督がそういう手法好きだからやったのかもしれないんですけど、あまり深い意味とかはなくて、うん、でもなんかそういうことによってその作品の物語世界が一旦中断されるじゃないですか、
うん、
このアニメは人が作ったものなんだっていうことが前景化するっていうか、これ面白いと思って今実写映した人がいるなみたいな、
うんうんうん、そうだね、
うん、
何かのジャンルとか何かの形式をメタにしてギャグにするっていうのは、
そうそうそう
そう、作者を手前に出しますからね。
そうそうそうそう、
うんうん、
だからそういうこともだからそういうことから透けてくる監督の作家性みたいなこともあるし、
うんうん、
でこの作品の場合はなんかそれが そのことも一緒に消費可能なものになってるっていうか、まあ元々が二次創作的なものなので、
うんうん、
監督によるその原作の解釈みたいな、うん、この、まあ、監督が面白がってやってたとしてもそれが嬉しいし、斉藤圭一郎っていう人なんですけど、斉藤圭一郎が面白いなみたいな、
うん、
でその作画監督のケロリラが面白いなみたいなのと、まあ、さっきまで喋ってた音楽の話で この音楽を作ってる人たちがいてみたいな、そのみんなで作り上げている、まあ、当たり前の話ですけど、うん、そのみんなで作り上げている性みたいな、いろいろな作家がいろいろな作家性を発揮して一つの作品に奉仕している感じみたいなのも出ていて、まあ、単純にメタなギャグとして面白い、手法が面白いっていうのもあるし、たまたまそういうことにも奉仕してて、やっぱり二次創作時代は二次創作なのかもしれない
でもリャクさんの話を聞いて、マジで本当に何度も言うけど一遍も見てないんですけど、あのリャクさんの話を聞くと、なんか僕の中の理想のオタク、僕の中の理想のオタクというのは、作品を通じて深読みはする、深読みはするし、深読みをより強固なものにするために新たな作品に出会ったりする、でそれを通じて作品への愛を深めるし、作品外の対象への愛も深めるっていうのがまず一個、僕の中の理想のオタクで、さらにもう一個憧れのオタクがあって、
階層があった、
あるシーンを見るだけで、作画監督が分かるっていうタイプのオタク、誰が作画してるとか分かるタイプのオタク、かっこいいんですよね
かっこいい
画面をめっちゃ見てるなみたいな好きで、で今の話だけ聞く、今話聞いてるだけですけど、なんか自然とそういう風なオタク的な欲望、
確かに、
より画面を見ることに対する視線の誘導みたいなものが仕掛けとして、まあ、狙ってるかどうか分かんないけど機能してそうで、
あるあるある、そういうの
はかっこいい、かっこいいなって思ってます、
いやあるな、あります、多分分かんないけど、
でもなんか今のさっきのすべて、まあ、あの漫画タイムキララなんとかに掲載されてたのが、愛がきっかけでピックアップされてみたいなところからその作品ができたって考えると、なんか最初からすべてを計画して、あの収益も見込んでこれこれこれはこう入れてとかってやってたのでは絶対なんかできない何かが起こって
た、そう何か奇跡のようなものがそこにあるんですよね、やっぱり原作はかなり面白いんですけど、でも冷静になんかどこが面白いって言われたら困るっていうか、その割と普通の4コマ漫画なんですよ、で4コマ漫画だから、なんかその例えば進撃の巨人とか、あのなんだ、まあ、ナルトとか、あの鬼滅の刃とか、まあ、パッと思いつくヒット作みたいなでかい仕掛けがあるとか派手さとかないし、ただただそのバンドのことすごい好きな人が書いてるんだなっていうのだけがあるわけで、あとはなんか山田涼のひねくれ方が好きっていう、山田涼ファンめちゃくちゃ多いんで、やっぱり
ひねくれ、青い髪の子ね、
そうあの、あのお金持ち、お金持ちなのに金がないって言いたいし、変人だって言われたいみたいな、やっぱり本物の変人じゃないからなみたいなのがあるんですよ、自分に対して、意外と常識人でお金を持ってて能力はあるけど、実はカリスマはあんまりないんじゃないかみたいなところを直視しないために草食べてるわけですよね、変人のふりして、いいっすよねそういうとこあるんで、それで捕まれました。
で漫画だけだとでもまあその辺って感じなんだ、その楽しみ方としては。
そう、でやっぱり引っかかるものはでもあるなと思うんですよ。なんか僕もアニメ化される直前ぐらいに読んだ気がするんですけど、なんか友達の部屋にあって、で、はいはいキララねみたいな、あの女の子がいっぱい出てきて何かやるやつね、これはバンドモンなのねみたいな感じで読むと、思ったより面白いなこれみたいな感覚があったんで、みんなそう思ってると思う。でみんなそう思ってて、でそれぞれの面白いと思ったとこを増幅させてるから、もうこうムーブメントになってる。やっぱり保管するところがあるっていうのも大事なのかもしれないって喋ってて思いました。なんかそのチェーンソーマンっていうのも、ま、割と同時期ぐらいにアニメ化されたんですけど、でそれもすごいなんかコストのかかってるっていうか、すごい丁寧なアニメ化で、エンディングも10何回かアニメ1クールって、全部違うアーティストがエンディングをやるみたいな、
あのちゃんが歌ってたやつ
か、そうあのちゃんが歌ってたりするやつ、すごいコストかかってるし、あれも二創作的な要素強かったけど、 でもムーブメントとしては、まあ、あれも大概売れてたと思うんですけど、ウォッチザロックがこんだけムーブメントになってるっていうのは、やっぱり原作がある程度強度があって、チェンソーマンは物語もあるし、だから補完するところがそこまでいっぱいはないみたいな、原作がすごい良くてみたいな、それよりは4コマでもうなんかツッコミどころもいろいろあって、で4コマだからストーリーもそんなになくてみたいなところに、こう制作者側がいろいろ詰め込むことができるから、
なるほど、あ、二次創作って言ってる今がようやく分かりました。
そうそう、
あ、チェーンソーマンはあれですよね、原作の力が強いしストーリーの力も強いから、
う
ん、原作中が根本的に生まれやすいっていう構造があるけど、
そうそうそうそう、そう、
あのボッチザロックは原作中が生まれにくい
そう
し、うん、よりそのキャラクターをオブジェクトとしていろいろなんかこう解釈の仕方を変えてみたり、視点の仕方を、視点の当て方を変えてみたりしやすいんだ、
うん、しやすい、
はいはいはい、なるほどな、
うん、
でもそれはなんかマジでムーブメントって感じっすね、
うん、
普段ライブフェスに行かないギャクさんが行きたくなる気持ちが分かってきた、うんうん、立ち会わなきゃって思う、
そうそうそうそうそうそうそうそうなんですよ、立ち会わなきゃって思って、うん、いやここで言わなかったんですけど、あの舞台もやってて 2.5 次元ってやつ、いわゆるあの舞台でウォッチザロックのアニメの舞台化みたいな、うん、流行ってるんだと思うんですけど最近、
うん、
ちょっと売れたアニメみんなやってるんですけど、それも見て、それも見て、もうそれが初めて見た演技かもしれないぐらいなんですけど、
うん、
ちょっと真面目に演劇をやっている共通の知人とかもいる中で言いにくいが、かなり面白くて、
うんうん
うん、かなり それもかなり面白かったんですよ。なんか登場人物がいろんな色のカツラをかぶって出てくるのは別にそこまでアニメに寄せなくていいんじゃないかとは思ったけど、なんかすごい舞台装置とかがバーって動きながら、動いてる舞台装置に乗りながら、なんかこうなんか舞台と一緒に動きながらやってて、なるほどねと思って、
はいはいはい、物理的にオブジェクトが巨大であることの存在感って、
うん、
その場に合わせないとわからないものですからね、うんうん、
そう、なんか、うん、立ち会わなきゃっていう感じもあるな、確かに、そう、なんかに固定、その絶対の一次創作みたいなのが弱い、うん、弱いって言うとあれだけど、まあ、あるわけですけど、その絶対の一次創作が、でもそこから外れることができる、許されてるわけなので、
うん、
やっぱりその結束バンドっていう、そのバンドっていうか曲を演奏してる人たち、録音してる人たちの音楽性みたいなのもちょっとずつ変わってて、
うんうん、
音楽性が変わってるって言ったら変だけど、その結束バンドっていうバンド、難しいな、アルバム結束バンドっていうのが出てるんですよ、あの、
うんうん、
アニメとは別に、アニメで流れた曲だけじゃなくて、なんかいっぱい曲が入ってるアルバムが出てて、それも全曲いいんですけど、
うん、
でその後アニメが終わった後2曲新曲がリリースされて、
お
でちょっと音楽性が違うんですよね、使ってるギターが違ったりとか、うん、主人公がギター新しいの買ったんで、
うん、
とか、でその後にさらに2曲出たんですけど、劇場総集編に合わせて、
お
でその2曲出るまでの間に一回ライブをやってるんですよ、その、
うん、
あのバンドの、まあ、録音したメンバーに近い構成というか、
うん、
で、まあ、レコーディング、スタジオミュージシャンが楽器を弾いて、まあ、声優さんが歌うっていう格好なんですけど、
うん、
そこでベースがめちゃめちゃ歪んでたんですよね、歪んでるって言って伝わるかどうか分かんないんですけど、
ギリギリ伝わってないです、
うーん、なんて言ったらいいか分かんない、音が潰れてるあの、
はいはいはい、
ボリュームってこうガーッと上げていくとなんかガビガビになるじゃないですか、
うん、
っていうのを、まあ、その人工的にやってるのが、うん、まあ、歪みっていうエフェクトで、
うん、
まあ、原初の体験としてはそのあのキャパシティをオーバーするぐらい音量を上げててかっこいいっていう、
うんうん、
あ のが始まりで、
はいはい、
まあ、それをまあ適正な音量でもそのような音を出せるようにしてるものなんですけど、それが異常に過剰にかかっていて、それ多分っていうか言ってたんですけど、その場のノリでめちゃめちゃかけたらしいんですけど、新しく出た曲、そのライブを経て新しく出た曲ではベースがめちゃめちゃ歪んでるんですよ。だからそのライブを経てなんか音色とかが変化してて、それってバンドじゃんみたいな。
なるほど。
それはその劇中の結束バンドと関係あるのかどうか分かんないけど、
うん、
なんかもうあ無数のサイドストーリーがあるわけですよ、
うんうん、
二次創作だから、その、うん、編曲の人もなんか時間を経てるし、なんか初めの曲を編曲してるときはアニメが売れるかどうか分かってない状態で書いてるから、うん、それをアニメが売れてから新しいのを作るみたいななった時に心境の変化とかもあるだろうしみたいなのとか、もうこれも言わなかったけど、そのアニラジとかも僕は聞いていて、聞いているんですけど、
はい、
アニラジだって2022年のアニメなんで、2022年からアニメやって、で半年ぐらいで終わってるんですけど、まだ続いてるんですよアニラジ。
ほうほうほうほう。
2年ぐらい
人気だね。
大人気で、そのまあ、サイドストーリーの話です。詳細は何だっていいけど、その無数の人生が絡まり合って、一つのぼっちだろくっていう作品の周りに無数のこのサイドストーリーがあるみたいな感じになってるんですよね。
うん、なんか創作じゃないや、うん、消費者の側が勝手に作ってる二次創作が増幅してるんじゃないのが面白いですね。
はあ、ははあ、確かに。
あの、うん、制作者側が、
うんうん、
いろいろな視点を取り入れて、いろいろな角度から作品を作ってるっていうのが、
うんうんうん
うん、結構面白い。
確かに。
なんかよく、あの、映画を本当に監督との作品として語っていいのか問題みたいなのがあるんですけど、
ははは
映画ってこう、まあ、巨大なプロジェクトなわけで、大量の人間関わってるわけじゃないですか。
うんうんうん、
で、クリストファー・ノーランの作品はっていうので、
はいはいはいはい、
クリストファー・ノーランに託しすぎじゃないですか。
確かに。うん、
で、それでいいのかなっていう話はありつつも、ははは、うん、でもやっぱりクリストファー・ノーランっていう、まあまあ、一つのある種のブランドとして、
うん、
あの語るし、
うん、
あのまあ、見る側も言ってそのクリストファー・ノーラン作品っていう前提があるから、
うん、
まあ、そこまでクリストファー・ノーランという名前に託すことに大きな問題はないけど、
うんうんうん、
でもやっぱりプロジェクトではあるよねみたいな、
うんうん、
なんか確認ってある、
うん、
確認する人もいるんですけど、
はいはい、
なんだろう、今ボッチ・ザ・ロックはなんか誰に、じゃあ誰にそれを代表的な名前として、
うん、
あのこの人の作家性ですよねっていうかっていうのは、うん、なんか言いにくい作品でもあるなっていうのは聞いて思いました。
うん、アニメの監督は斉藤慶一郎ですけど、斉藤慶一郎のボッチザロックっていうと違和感があるし、アニメプロジェクトを始めたケロリラノって言っても、まあ、違和感もあるし、浜地明の、原作者の浜地明のでもないし、
うん、
僕なんかはかなり音楽をもうボッチザロックという作品の需要の半分ぐらいがその結束バンドの音楽であるぐらいには、あの音楽ばかり聴いたりもしてますけど、そうなると三井律夫かみたいな、うん、そうでもないしみたいな、
うんうんうん、
あ、そのアルバム一つ取ってもそうです。その編曲者の人の作家性も強く出ているし、ボーカル の、うん、あの声優さんの長谷川郁美さんの 声みたいな、長谷川郁美のアルバムかと言われるとまあそうでもない、歌い手のアルバムでもないし、うんうん、それぞれの曲を書いた人
にもかかわらずそれがそのボッチザロックという作品のもとにまとめられて、違和感がないんだ。
ない。
これは違うではないんだ。
そう、これは違うが一曲もない。
すごい。
すごいね。
それ結束、かなり結束バンド的ですけど、そのまとめられ方って。
いいこと言うな。束をね、こう束ねて。
そうそうそうそうそうそう。束問題ってあるから、その花束問題みたいな。あとなんだっけ。ね、これどこで出てきたんだっけな、ごめんなさい、僕の思い出し時間です今、
はい、
あ、なんか医学かなんかの、
うん、
分析哲学かなかなんかで、
うん、
要はなんか特定の症状と症状と症状と症状をまとめる、
うん、
まとめてあたかも概念かのようにあのまとめ上げてしまうことをそのなんか束にするとか言うんですけど、それは単に現象を一箇所に集めたものであって、
うん、
その概念を取り除くことで症状が落ち着くとは限らない、
うん、
だからトラウマディスリで確か出てたはずです。トラウマみたいなのが原因でみたいなことをこう、あのフロイトとか言ってたけど、そうじゃないでしょみたいな、あたかもトラウマのような原因があるように見えてるだけで、トラウマを取り除くことであなたは良くなりますっていうのって、あの言葉として成立してるようだけど、単にいろんなものをまとめた束でしかないから、それを取り除くことで症状が取り除かれるとは限らないみたいな話だった気がする。要は原因じゃないってだけです。でもボチザロックは違うから、そのあのなんて言ったらいい、確かに束なんだが、束であることが本質というか、逆に言うと僕チェーンソーマン漫画読んでて好きなんですけど、チェーンソーマンの場合はやっぱり藤本たつきのチェーンソーマン、
そうどこまで行ってもそうなんですよ、そう監督のものに、あのアニメの監督のものにはなかなかならないし、そう、それはそう。で、まあそのもちろんさっきその二次創作、制作者側の二次創作性みたいなものについて喋りましたけど、まあ普通のオタクの二次創作がないかっていうとめちゃめちゃあって、もちろんあの、めちゃめちゃあります。僕もいくつか買ったり買って読んだりしました。オタクの二次創作もありがたいので
、それは自然なことだ、自然なことっていうかいいことだ。いやね、制作につながる全ての欲望は良いことだと思ってるから。
面白い。
リャックさんもそれで楽器やってるわけですもんね、はい、今。
まあそうですね、原動力のまあ一つ、まあ、それも束みたいな話かもしれないけど、いろいろあるわけですよ。その、まあ、僕が今音楽なんで今音楽をやれてるのかみたいな話をすると、まあ、ボチザロックを欠かして語ることはできないけど、まあ、他にもいくつかなんか重要な出来事とかもあって、重要な作品とか、まあ、それらの総合によって今音楽をやれてるみたいな、まあ、やっぱりボチザロックは大きかったし、ボチザロックのバンドスコア、まあ、楽譜を買って、そこから得られたものは大きいですね。
いや、いいっすね。ちょっと今、
はい。
いや、いいっすね。
なんすか。まあ、そろそろ終わりますか、はい。
確かにね。確かに、じゃあ終わりますか。
はい。
ボチザロック見てください。
あ、そうそうそう。劇場総集編やってるんで、劇場総集編から見るか先にテレビアニメを見るか問題とかありますが、
それ気になる。どうしたらいいの？
まあ両方どういう、まあでも個人的には結構劇場総集編から見るのはいいんじゃないかなと思っています。あのよくまとまった劇場総集編で、あのまあテレビバージョン見るよりも短い時間だし、音も映画館で大きいし没入感があるから。すごいいいと思う、おすすめ。一旦断言するとしたら劇場総集編から見てください。
OK です。
で断言
し、テレビアニメを見なきゃいけないなとか思
う。そうそうそう、それはない、それはない、それはない。で、まあテレビアニメを見てから行くとどう編集されてるのかなとか、新しいし、冒頭だけ新カットがあるんですけど、その新カットが追加されてて、まあ二度おいしいみたいなこともあるので、まあアニメオタクの方はテレビアニメ見てから見に行ったらいいと思うんですけど、てかまあオタクの方は劇場総集編見てテレビアニメ見て、劇場総集編見てテレビアニメ見てって複数回見たらいいと思うんですけど、まあそうでない、まあ、どっちかみたいなことであれば、まあ、劇場総集編見たらいいと思います。
ありがとうございます。
はい、
フェスに行く楽しみも一個増えるかもね。
そう、
劇場総集編見るだけで。
そうかも。そうですね、そう、その通り、そう、ぜひね、劇場総集編で見て、で、アルバムも Spotify とか、いろんなところで、各音楽プラットフォームで聴けるし、CD が売ってるような気もするし、音楽もいいので聴いてください。はい、
そういうこと。アニラジもあるよと。
アニラジもあるよと。アニラジも面白いんで、アニラジの話も1本取れるぐらいには できる。
じゃあなんか総集編きっかけで好きになったらずっと味がするんですね。
ずっと味しますよ。あの 2年ぐらいは絶え間なくコンテンツ供給あるんで全然いけます。
で趣味に困ってる方も
どうぞ。はい、ぜひ。 はい、そんなでした。
はい、じゃあチャンネル登録、高評価、
はい、
コメント、何でもコメントしてください。
はい、ぜひお願いします。
よろしくお願いします。はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。